ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は鳴門教育大学大学院学校教育研究科幼年発達支援コース教授の浜崎隆先生にスタジオにお越しいただきました。浜崎先生、おはようございます。
おはようございます、
浜崎先生は鳴門教育大学徳島から勉強会でお見えになったところを、南海放送のスタジオにお寄りいただいたんですが、どういったご専門でいらっしゃるんですか？
専門は幼児心理学と人間関係だから、小さい赤ちゃんの段階から老後までの様々な人間関係ありますので、全ての人間関係について研究してます、
その中で恋愛心理っていうのもご専門の一つでしょう、
もちろん恋愛も青年期の大切な課題ですので、
興味深いお話がこの後たくさん伺えそうなんですが、そんな浜崎先生が、大学教授でありながら選択理論の基礎講座を受講されたと聞いたんですね、だから受講生になって勉強したということにちょっと驚いたんですが、どういうきっかけで選択理論をお知りになったんですか？
ある会社でその選択理論を取り入れて、社員教育とか社内の雰囲気作ってらっしゃる会社があるんですが、本当かなと思ってその会社ちょっと訪問したことがあるんですけども、本当にこう気持ちのいい対応していただいて、社内の雰囲気もすごくよくって、これをちょっと教育の現場に取り入れられないかなと思って勉強しました。私は心理学の専門の立場なので、いろんな理論は勉強してきました。それで、選択理論で言われているようなことは他の理論でも結構入ってるんですけども、私自身はどの理論で説明しても私がこう思うような説明がうまくできない、例えば人に優しくするとか人の話を聞くとかってすごくいいことなんだけど、なぜそれがいいことなのかっていうのがこうどうもうまく説明できなくって、それで選択理論に出会って、なんか今まで解けなかった方程式がスラスラっとこう解けていくような、心地の良さと言いますかね、それです。
ピタッてはまったっていう感じですね。選択理論って理論はとてもシンプルなんですが、汎用性があって使いやすかったんでしょうね。具体的にはどういったところですか？
例えば交渉するっていう一つありますね、人間関係を良くする7つの習慣で、違いを交渉するっていうことが、あれがなぜこう人間関係を良くするのかなと思ったら、すごくお互いの立場をきちっと説明しながらもお互いを受け入れるっていう関係ですよね。普通は喧嘩になるはずなんですだからそれはそういうことはやっちゃいけないっていう理論もあるんですけども、もうあえてそれをきちっと出しながら、でもお互いを尊敬し信頼し、その立場で話すっていうことで、これはちょっとやっぱりないなっていうか、もう一つでも魅力ですね。
現実的で合理的ですよね。思います。それが傾聴するとか受け入れるとかと一緒に入ってるんですよね。
そういうことです。
恋愛でもこの選択理論がこう当てはめられるっていうのはどういう部分ですか？
恋愛関係はこれご存知かどうかわからないんですけど、愛は3年で冷めるっていうことを聞いたことあります
3年目の浮気なんて伺ったりしますけどね、
だからどんな好きな人でも3年目に一度危機がやってくるんです。で、本当はその3年の間に、選択理論でいう相手のその上質世界っていうか、一番望んでいるものは何かとか、相手が何を求めて生きているのかとか、そういうことをこうお互いに知る時期が3年間なんですけど、その勉強しないカップルは大体分かります。
3年間でお互いのその願いとか好きなものとか、そういうものを認め合えたら続くんですね。それが認め合えなかったら罰なわけ、
罰ですね
なるほど。
だから3年間だけの愛情っていうのは、そのお互いがつなぎ合ってる期間だけなんで、それ以上のものがないとそこで終わりっていうことになりますね。だからそれから本当は恋愛が始まるわけで、だから結婚も3年間一応付き合っていただいて それで相手を見極めて、まあ、やっていけそうだとか、あるいはお互いがなんか努力し合うような関係が出てきたら OK ですけど、は
あ、そうすると離婚率が下がるんですね、きっと。
下がります。
なるほど、はいはい、でご専門は幼年発達支援コースでいらっしゃるので、その幼児期の子育てにおいて選択理論っていうのもとっても大事なものですよね。
これ多分すごく大事なことだと思います。まあ、似たような理論で愛着理論とかアドラーとかコーチングとかいろいろあると思いますけども、基本はやっぱりこう親がそのありのままの子供を受け入れるっていうか、だから最初にね、僕 お母さんやお父さんが子供に教えなきゃいけないのは自分の愛し方だと思うんですよ。
自分の愛し方、
はい、あの自分が好きになったりとか自分のことをこう受け入れるって、そういう感覚ですよね。
それは子供自身が、
う
ん、っていうことですね。
はい、
う
ん
う
ん、でそのためには親が子供を愛する、そういう経験をさせてくれないと子供は分かりませんよね。言葉で教えてもこれは絶対無理な世界で。
具体的にはどうすればいいんですか。
例えばですね、あの添い寝ってありますね、
はい、
で添い寝すごく僕は大事だと思いますが、あの添い寝するだけではダメなんで、添い寝するときに例えば絵本を読んであげますね。
読み聞かせをしながら、はい、よくありますよね、はい、
そしたらその絵本を見ながら、例えば2人とも仰向けになって絵本を真ん中にちょっと高く上げて、それで一緒の世界に入りますよね。例えば魔法の国が出てきたら、お母さんも魔法の国に行きたいな、なんなんちゃんと行きたいなっていうような会話が出てきますね。ああいう、 こう共有体験とか感情体験があるといいと思います。
これって常識世界を共有していることにもなりますよ ね、 すね、はい、選択論的に言うと、はいはい、愛情を感じ合えるような時間になるわけですね、親にとっても子供にとっても。
そうです、そうです。すごく、まあ、言葉で本当に表せないんですけど、こう満たされた時間とか空間で、それはもう後で取り戻すことできないので、まあ、幼児期に入幼期には特に大切な感覚ですよね。
恋愛関係、それから親子関係で参考になるお話をたくさん伺えたので、まだまだ先生次回も選択理論的で、そして浜崎先生のご専門の人間関係にぴったりなお話をですね、アドバイスいただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは鳴門教育大学大学院学校教育研究科幼年発達支援コース教授の浜崎隆先生でした。